さあ転職王のヤバい放談3月18日ということでね、今日はね成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのか、を読んで人生を変えていくシリーズ12日目ということでね、ヤバい放談自体は42回目、この人生を変えるシリーズは12日目ということでね、平成の法則ザ・ローオブポイズっていうんですかね、平成の法則について語ってみたいと思いますね。はい、あなたはこれまでに本当にハンサムな男性あるいは素晴らしく魅力的な美女に出会いドギマギしたことがあるかもしれません。外見に魅了され情熱的に夢中になった経験です。また別の機会ではあなたが車を運転中に無謀な運転をするドライバーに出くわし慌てふためき怒りそのドライバーを非難したことがあるかもしれません。誰かに心酔するにせよ、憤るにせよ、その人があなたの人生を支配することになります。そうすると、あなたはあなた自身の人生をコントロールできなくなってしまいます。あなたは平静を保てなくなり、感情的になってあなたらしさからかけ離れることになります。あなたがネガティブな面よりもポジティブな面を多く見ているとき、逆もまた同じことになるのですが、あなたは歪んだ視点から物事を見るため、心酔したり憤ったりと気持ちが乱れて、今ここに集中できなくなります。今ここで平静、かっこ別の言葉で言えばバランス、となりますと。平静でいられるならば、あなたはありのままの完全に均衡が保たれている人生が見えることでしょう。あなたには最初はとんでもなくひどい事態に巻き込まれたと思ったけれども、後から考えればそれがとても幸運な出来事だったという経験があるでしょう。ね、これオリンピックがですね、中止になるかもしれないということでね、僕の大学時代の同級生の秀丸くんが昨日 LINE で書いてましたけどね、なんか2回とも抽選で外れたみたいでした。で、なんか東京マラソンもそうだったんですけど、オリンピックもなんか払い戻しがないらしいんですよね。それでまあ結果的には当選しなくてもよかったかなみたいなね、ことを LINE のタイムラインで書いてましたけど、まあ僕はそこに西洋さんの西洋じいさんの馬だなっていうコメントをしといたんですけどね、人生西洋が馬ってありますよね、まあそういうことですよ。はい、でまたは素晴らしい機会に恵まれたと思っても実際はとんでもなく大変な事態に発展したという経験もあるでしょう。でね、例えばね、一流企業に就職したやったと思ってたらその企業が5年後に倒産したりとかね、内定でもそうですよね、こんな会社に内定決まったと思ったらね、このコロナ騒動で内定取り消しになったとかね、まあでも逆に内定取り消しになって、サラリーマンになれなくて起業して成功したっていうこともありますけど、本当人生何が起きるか分かりませんからね、はい、で真実はこれらの出来事はいつでも同時に起きていて常にバランスが取れているのです。しかしあなたの認識では一時的で一面的な見方しかできなくなってしまうのです。浸水するのも憤るのもどちらも物事が見えていない状態なのです。真実をありのままに見ると全ては完全にバランスが保たれており愛すべきハーモニーを奏でているのです。物理学によると全てはバランスが保たれており完全にニュートラルなのですが、人間の限られた知覚が自分自身の価値観によって判断を下しバランスを崩すのです。ですから何かの出来事が起きた時にはあなたは浸水したり憤ったり持ち上げられたりこき下ろされたりのぼせ上がったり落ち込んだりと、あなたがバランスの取れた真の目で、その出来事を見るまでは様々なドラマが続くことになります。ここでシンプルなエクササイズを紹介しましょう。このエクササイズは危機の中に祝福を発見できるように、一見ひどいと思うような出来事があなたの人生にどれだけ役立っていたかを見ることができるように、つまりあなたが真実をありのままに見ることができるように助けてくれます。あなたの人生で起きる出来事の全てがあなたに責任感を持たせ、より賢く、より謙虚に、そして現実的に考えることができるようにしてくれるということに気づいていますか？人生はいつでも良いことしか起きないはずだという誤った知覚認識にバランスをもたらしていますか？ね、だからやたらポジティブシンキングをね進行してる人いますけどね、ポジティブシンキングしててもね、大変なことは起きるわけですよね。だからやっぱ現実を見なあかんですからね。だからこのいつでも良いことしか起きないはずだという誤った知覚認識ね、自分は本当に自分の人生には素晴らしいことしか起きないと思ってるとですね、大変なことが起きた時にそれこそ鬱になってしまいますからね、現実主義者になった方がいいと思いますね。はい、で人生の全てはミッションにつながっていて恩恵なしの危機はなく、全てがあなたの成長につながっていたことが分かるようになります。それでは早速紙に書いてみましょう。あなたが素晴らしいと認識している出来事について考えてみてください。その時に何があなたのデメリットになったのかを書き出していきましょう。内なる平和、真実、完全なるバランスに到達するまで書き出します。 ね、例えばですよ、あなたが営業マンだとしてね、たまたままぐれでですね、バンバン商品が売れたらですね、もう自信過剰になってしまいますよね。入ったばっかの時にですよ、新入社員の頃に。で、かたや同期の人は1ヶ月間全く売り上げが上がらないと、ね、でも売れないから当然上司からああだこうだ言われる、ロープレさせられる。でも本当の技術を体得したとしますよね。したらじゃあ2ヶ月後、3ヶ月後、半年後どうなってるかというと、あなたが見下していた同期がですね、あなたを抜いていってですね、あなたが全然勝てないところまで行ってることだってあるわけですよね。まあもちろんね、その最初つまずいて、そのなんですか、1ヶ月持たずに辞めてしまうということもあるかもしれないから、やっぱりスタートダッシュはいいに越したことはないですけれども、実力以上のね結果が出てですね、ちょっと有頂天になってると転落はきますから、やっぱり本当に自分の実力を着実につけていくということで、自分の実力以上のね結果が来た時にちょっと自分の力だと勘違いしない方がいいですよね。まあ、ある程度自信を持つことは大事ですよ。自信がなかったら何事もできませんからね。でも自信過剰になってですね、過大な評価を受けて、でそれが自分の実力だと勘違いすると、はしご外されるのが人生ですからね。はい、で次に、あなたがひどいと認識している出来事について考えてみてください。その時に何があなたのメリットになったのかを書き出していきましょう。こちらも内なる平和、真実、完全なるバランスに到達するまで書き出します。あなたが内面でレッテルを貼った素晴らしいと認識した出来事には隠れたひどい面が含まれており、ひどいと認識した出来事にも隠れた素晴らしい面が含まれているのです。平静であることはあなたに癒しとチャンスを引き寄せる磁力をもたらします。あなたの気を散らすものからあなたは守り、私たちをバランスの取れた中心にいさせてくれます。平静であることがあなたのリーダーシップを目覚めさせ、たとえどんなに困難な状況に置かれていようとも苦難とダンスをし、すべてを活用できるマスターへと導いてくれるのです。平静の法則は、夢を確実なものにしていく力になります。バランスマインドを保ち続けましょう。で、アフォメーション。私のハートはバランスの取れた愛を学ぶことで感謝にあふれ開かれます。今日起きたすべての出来事は、良いとみなそうとも悪いとみなそうとも、私と他の誰かに貢献しています。すべての試練の中には支援があり、すべての支援の中には試練があります。その両面が愛を構成しています、ということですね。はい。で、あとね、今日大岩俊之さん、この、ラジオトークでも言いました、大岩俊之さんが YouTube でね、僕がリクエストした家電のね達人の大岩さんがビジネスの著者でもありますから、なんか読書についてなんか語ってたんです。それも紹介しておきますね。いい本の選び方ということでね、1、書店で選ぶね、書店で選ぶ、手に取って内容を見てから買うと、そうすると外れを引かないと。ね、まあこれ書店で、そのまま買う人もいますけどね、僕はここで一つ付け足しておくならば、書店で内容を見て吟味して、買う本を決めてアマゾンかメルカリで買うと、これが一番お得ですね。はい。2、ビジネス書、古典、名著は分けるね。ビジネス書はノウハウが書いてあって、古典とか名著は考え方が書いてあると。で、古典とか名著は即効性はないと。だから即効性を求める場合はビジネス書を読むと。で、まあ余裕があるときね、それこそ7つの習慣にも書いてありますけど、緊急ではないけど重要なことっていうのをやっていかなあかんわけですからね。そのノウハウばっかりに頼って目先の結果ばっかり出そうとしてると深みがない人間になってしまいますからね。そうではなく、それで、まあ、ある程度仕事に余裕が出てきたらですね、教養ということで古典とかビジネス書の名著の方をですね読むと。ということね、考え方を知ってればですね、何が起きても対処できますからね。考え方を学ぶってことも大事ですし、ノウハウを学ぶことも大事。これは分けて考えると。で、3、モチベーション系とノウハウ系を、これをまた分類するってことですね。まあね、モチベーションはね、上げればですね、意欲が出てくればですよ、いろんなことに能動的に取り組むことができますよね。だから後ろ向きにやっても、なかなか成果は出ないんですからね。だからいかにダラダラ仕事をするかっていうことにね、考えがある人とですね、いかに生産性を高めるかっていうことに考えがある人ね、生産性を高めようっていうのもモチベーションですから、まあ、まずモチベーションは高い方がいいですよね。低いよりは高い方がいいですよね。でもモチベーションがあったところでノウハウなければですね、空回りしますよね。だからこれはまあ両輪ですよ。まさにその今日バランスの話しましたけど、モチベーションも大事、ノウハウも大事、両方大事です。はい。で、4、で相性の合う人のおすすめ本 ね、だから人がいいっていう本であってもですね、自分とては良くないってことはありますね。だから本当にこのラジオトークでも何回も言っておりますけど、レビュー見るとね、売れた本は5と1に分かれたりするわけですよ、うん、でじゃあ5だからといって自分に合わないこともあるわけですね。だから5高評価だったので買ったけれども、こんなのはクソだみたいなレビューあるじゃないですか。だからさ、合わなかったわけですけど、相性っていうのはやっぱ大事ですよね、うん、で思考回路が合うってことは本当によくあるんですよ。だから自分が好きな著者の本を読むと、その本の中に、なんか、参考文献であったりとか、なんか引用があったりとかしてて、ね、それこそ大岩さんまさにそうですよ。だから大岩さんが書いた本、結構やすごいさ、たくさん本の中に、引用があるんですよね。うん、何々っていう本に載ってましたとかね、何々っていう本で彼はこう言ってますみたいな。で、その本をまた買ってみると、なんか良かったりするわけですよ。だからやっぱりその引用者であるってことはやっぱり薄まってるわけですから、やっぱその原点に当たった方がいいわけですね。その引用元の著者の読んだ方がいいわけですよ、うん、だからそういうなんか当たりの著者を引くとね、だから本当に次に何読んでいいかって迷わないんですよ。だからよくね、僕も聞かれるんですよ、なんかおすすめの本ないですかって聞かれるんですけど、そうじゃなくて本当にいい本っていうのはね、その本を読んだ時にね、その本の中にね、次何を読めばいいかが分かるんですよ。だから自分がいいと思った著者が何をインプットして今回のアウトプットを出したかというね、うん、その著者のインプットした本を読むと、そうとその本にもまたその著者のインプットした本が絶対ね、参考文献で書いてあるはずなんですよ、うん、完全なオリジナルの書なんかいないわけですから。だから本当に、僕でもそうですけど、いい本を読んで、でいいなと思ったことをノートに書いたりして、でノートっていうのは紙のノートですよ、ね、その紙のノート書いて、でそれを自分の文章に、仕上げていくっていう、ね、それの積み重ねですからね、うん、そうやって思考を深めていくということが大事なんではないかと思いますね。また次回お会いしましょう。さようなら。